黙祷を持って礼拝を捧げいたします。
エジプトの産物とクッシュの商品、それに背の高いセバチンもあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。
アーメン。
ご起立ください。賛美305番を賛美いたします。305番です。
Hallelujah.
文38番、孤独文38番、それでは孤独文の38番、イザヤ42章を孤独いたします。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、長くなっていく刀身を消すこともなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
神の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを変えた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、
闇に住む人をその牢から救い出すために。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さん信仰主に告白します。使徒信条、
我は天使の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこよい光で生きる者と死にたる者とを裁きたまらん。我らは聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
書影179番です。179番です。
Thank you.
ください。本日礼拝のために浪川執事に代表してお祈りいただきます。
お祈りします。私たちの愛する父なる神、主よ感謝します。今日もこうして私たちを一つのところに集めてください。賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時間を持つようにしてくださったことに感謝します。この1週間もまた私たちと共にいて助け導いてくださったことに感謝します。しかし私たちこの世の生活の中にあって口や行動、思いを通して様々な罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪すべてを悔い改めます。どうか私たちのこの悔い改めの祈りを聞いて私の罪を許してください。また私たちの中にこの癖づいた悪い習慣、行いを私たちの中から取り除いてください。また私たちの教会、成田エクレシア、また横浜天聖キリスト教会を祝福してください。この小さな群れが主の大きな喜びであることを信じます。そこに集う私たち生徒一人一人があなたの道を歩むことができますように。右にも左にもそれることなく歩み続けることができます。また天へと続く小さな門を見つけ、そこを通り抜け歩み続ける私たちであります。また今日御言葉を語れるパスタ河合先生、また働き人の上に精霊10万を与えてください。
御
言葉を述べ伝えるこの賜物を与えてくださったことに感謝します。この行いを通して大きな祝福が保証されていることを感謝します。今日もこの時間、あなたの御言葉、その思いを全て語り尽くすこの時間となります。また私たち生徒一人のその耳を清め開いてください。
アーメン。
その御言葉に従順に従う私たちでありますように
。アーメン。
またその御言葉が、この主が御言葉によってこの作られたこの世、私たちも死の似姿に作られたものとして、その御言葉でこの世を支配することができますように。
アーメン。
御言葉で溢れさせてください。
アーメン。
また私たちの教会、この若者たちに主よ現れてください。語りかけてください。それを通してこのまた若者たちに揺らぐことのない信仰が与えられます。それを通してこの世でリーダーシップを取る者として立ててください。主の栄光をこの世で表すことができますように。今日もこの時間、始めから終わりまで主が共にいてくださることに感謝します。あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんながいただくことができますように。主イエスキリストの御名でお祈りいたしました。
アーメン。
賛美の399番です。
間たちによる御言葉の捧げ物です。
箴言の2章5節です。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。アーメン。 Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. アーメン。
箴言の2章5節。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.
アーメン。
箴言の2章の節。その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God.
Amen. ハレルヤ、愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、あなたの御前において自分の四隅を本当にたたんで、このようにイエス様へと誠実を持って進むことができますように、この若者をあなたが祝福してください。なりたいクリスチャンの若者をあなたが祝福してください。この地上において誰より本当に優れた次世代、イエス様の御前において思い心感情霊魂魂の四隅をたたむこの素晴らしい若者でありますように、主をあなたが祝福してください。主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は申命記の6章10節から14節です。申命記6章10節から14節。それでは申命記6章10節から宣言いたします。あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかった全ての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、あなたが食べて満ち足りる時、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出された主を忘れないようにしなさい。アメン。
アメン。
じゃあ一言お祈りします。ハレルヤ、私の愛する主イエス様、どうかあなたの皆が崇められますように。
アメン。
どうか我々ともどもの思い心体を清めて、今御言葉を前にふさわしく整えてください。どうか取り継ぐションベラをあなたのその口を清めて、あなたの御胸そのものを語り尽くすことができますように、重い心をまず地上で清めてください。そして一人一人の耳を清め、その心の畑をあなたご自身が耕し、あなたの御言葉が一粒ってまかれたら100倍実を結びに至りますように、どうか今整えてください。初めから終わりまでただイエス様あなたの栄光でありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アメン。
ハレルヤ。
今
日も素晴らしい主の御名を褒めて伝え賛美いたします。先週はですね、ユダヤ人が最も大切にしている、ね、この申命記の6章の4節から9節のところを、そこから本当にこのテヒリンの極意について学んだんですけども、今日はその続きの箇所、ね、10節からのところなんですけども、この10節以降にですね、このテヒリンをした一人一人に対して与えられるべき祝福が、その内訳が書いてあるんですね。私たちはテフィリン御言葉暗唱を、ね、何でしているか、これ、まあ、ある意味祝福を受けるためでもあります。まあ、神様の栄光を本当にこの地上にもたらすためであるんですけども、しかしテフィリンしたら本当に一人一人がこの地上にいて幸せを、ね、得て、そして本当に充実したイエス様にあって充実した人生を歩んでいくことができるんですね。でこの、ね、テビリンされた若者たちを本当に教育して、それでそのような教育機関を立てて、 で本当にこのもう頭の先からつま先まで御言葉で充満した若者たち、その栄光の世代を起こして、ダニエルへ寄せる。そうでした。本当にダニエルも寄せる、もう御言葉に充満していたから、いつも出てくるのは神様である御言葉だったんですけども、そのような栄光の次世代を起こすビジョンが与えられております。で私たちは本当にこの、チェリン教育を、ね、もういかに進めていくべきか、これを本当に今一度、ね、思い起こすために、この使命記録書10節から、ね、ここ何度か宣言された箇所ですので、今一度ここからこのテリリン、から与える祝福と、またそれと同時に祝福が与えられた時に注意するべきことも書いてありますので、それを今一度確認したいと思います。このまず祝福の内訳、それが今お見せしたこの10節から11節のところに書いてあるんですけども、つまり、ね、自分で建てていない町々や、ね、また、良いものが満ちた家々、ね、自分が建てていない良いものが満ちた家々が、ね、与えられる。で掘らなかった、ね、自分で自分の手で労さなかった掘り井戸が、ね、与えられる。それから、ね、自分で植えなかったブドウ畑やオリーブ畑が与えられて、でそれでそれを得て食べて満ち足りる。その時、ね、あなたはよく気をつけなさいというふうに書いてあるんですね。でそのような祝福、ここで気をつけなくてはならないのは、これ別にですね、他人が労働して他人が労して構築したものを、ね、私たちが奪い取るとか、強奪するってそういうことではなくてですね、これむしろこれどういうことなのか、これダビデ、ダニエルはヨセフと一緒なんです。ダニエルもヨセフも、他人の国、他人のその統治、それを得ましたね。別にダニエルやヨセフ権力争いしたわけじゃありません、ね、強奪したわけでもありません。むしろ向こう側からやってきましたね。向こう側からどうか私の、民を統治してください、私の畑、この農業をあなたが全部面倒見てください、そういうふうにもうあちら側から行ってこれて、でそれでヨセフもまたダニエルも自分で建てていない町々、家々、植えてない畑、それいわば獲得しました。テリリンする者たちに与えられる祝福はこれなんです。この昼も夜も御言葉を口ずさんだ、テリリンした人は何しても栄える、詩篇の一編に書いてありますね。昼も夜も、ね、その教えを口ずさむ、その人は水路のそばに割った木のようだ、時が来れば実を実らせその葉は枯れない、その人は何をしても栄える。
アーメン。
御言葉を口ずさむ人は栄える、何しても栄える。でそういうわけで周りにいる人々がですね、このその人を持ち上げて、でそのどうか自分の畑面倒見てください、自分の財産あなたに任せますから、どうかこれで運用してください、どうか私の子供あなたに預けますから教育してください、そういうふうになっていくんです。ちょうど私たちが、ね、日々宣言している箇所、先ほども宣言したのがイザヤの45章14節、主はこうおせられる、エジプトのサムスとクッシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈っている。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく他に神々はいない。アーメン。まあ、ちょっと新科学ではまあそういうふうになってるんですけども、私が直訳したのがこの、ね、祝福の御言葉のこの、ね、最初のところにヘブライ語から、まあ、そのまま訳したやつがあるんですけども、それこう書いてあるんですね、それで主は言われる、エジプトのロークの実とエチオピアの収入、見立ての高いセバ人たちがあなたのところに渡ってきてあなたのものとなる。彼らは足かせに縛られつつあなたの後ろを歩み進んであなたに敬意を払い嘆願している。確かに神はあなたのうちにおられ、その神以外に神はなく他の神々は無である。
アーメン。
まあ、これが、まあ、直訳したんですね。
こちらも全然いいです、
うん、そうですね。ちょっとよく説明するやつだとなんか人が聞けば誤解しそうな、ふうに聞こえるんですけども、けれども神は何を、このエクレシアにしかいないわけじゃありません。エクレシアが信じる神以外にはの神々は無であるということ、これを、本当に、祝福されているその見るに世の人々が、それを、誠にあなたのところに神がおられるそれになっていくんですね、本当にそれが実現するんです。御言葉を、暗唱して宣言していくならば、本当に世の人々がこぞって皆さんの祝福されている様を見て、あ、私も私もってなっていくんですね。ゆみちゃんがこのエクレシアに参加し始めたのは、もう二人の、またしおんちゃんの変わり様を見て、どういうことだって、ということでびっくりして、でそれで、私もって、来たわけですね。本当に変わる様を見て、祝福されている様を見て、でそれで世の人々が私も手にしたい、私も、御言葉暗唱したい、私の子供を、この学校に預けたい、なっていくんです。実際に、御言葉書いてあるからそれ実現するんですね。例えばヨセフも、そうでした。ヨセフ、お父さんのところから、引っこ抜かれて奴隷としてエジプトに、その植えられた時、神様が、彼と共にいたので彼何をしても栄えましたね。そうです、ヨセフの口からいつでも神様が出てきました。でヨセフが奴隷だった時、彼が何をしても栄えるので、だからその家の主人はヨセフに家のもの全部任せましたね。まあ、それから、まあ、彼、ちょっと濡れ衣を着せられて牢に入れられたんですけど、その後エジプトのもうパロから、またエジプトの大臣たちから、どうかエジプトの戦果をあなたが支配してくれ、でそれでエジプトの農業を任せました。そしたら豊作の7年間にもう蓄えに蓄えて、もう小麦なんてもう一マス、お金1円どころが、もう持ってったらお金あげるわぐらいもうバチバチ取れて、その期間捨てることなく蓄えたんです。7年間ひたすらひたすら、したらその後の7年間その穀物の価値は、大飢饉が起きて大暴騰して、もう小麦、一マスが、もう1日分の給料ぐらいに、まあ、ちょっと刑事録の世界はそうなんですね。刑事録の世界は小麦一マスが1でない、ちょっとウクライナとか、またインドもなんか小麦の輸出を控えて、でちょっとなんか小麦の価値が暴騰しそうな、になってきたんですけども、このヨセフはですね、本当に神様からただ与えられた通り、与えられた夢のその解き明かしの通りにやっていっただけで、彼はもう本当にエジプトという一国を世界超大国に、世界一お金持ちの国に仕立てて、でそれで、もう人々もこのヨセフのところにもう頭が上がらなかったんですね。ヨセフが面倒を見たこの国も政府もまた穀物も大いに祝福されて、家も畑もどうかヨセフさん、あなたが面倒見てくださいということで、ヨセフが建てていなかった家、ヨセフが植えてなかった畑、ヨセフが得てそれを管理して、そして祝福が来たんですね。でヨセフのその政策、まあ、創世記の47章に見ると書いてあるんですけども、本当に恵み憐れみ深い政策なんですね。ヨセフは飢饉のこの時に、もうみんな食べ物も種もないから、この種も食べ物もない人々に食べ物を与えて、でそれで種もあげて、でこれで、種をあげるから畑で、畑触ってなさい、でそれで、収穫の、20% ですね、税率 20% です。税率の 20% は税金として納めて、でそれで他はあなたが持ってっていいよっていう破格の政策なんですね。ちなみに今日本、年収400万の、まあ、平均的な家庭 の税率が 30% と言われてるんですね。400万稼いでもその 30% を持っていかれてしまう、事業の税率 40% なんですね。もうちょっとヨセフの奴隷になる以上にもう日本人過酷なんですね。まあ、世界的にもそうなんですけども、他にも消費税取られるし、ヨセフの 政策で、こういう恵み深い憐れみ深い政策をするから、だからこの47章を見ると分かるんです。もう人々はですね、私はあなたの奴隷になります、もう喜んで自分から自分の畑を手放して、自分の労力もヨセフに手放して、なったんです。これがテフィリン効果です。テフィリンした子供、大人になっても決して御言葉から離れないという人は、本当にこういう、もう神様からの知恵が与えられて、それを、していくので、何をしても栄えて、人々が、もう自分をみんな手放すようになっていくんです。
あのね、ユダヤ人のテフィリン、それを見てね、テフィリンがそれだけ偉大か、それを知った方がいい。ユダヤ人にはテフィリンをするこのね、暗唱しますということと、テフィリンというものが体系となってそれを守り行うことが、これも癖づいているんですね、ということなんだけど、心からテフィリンを愛してということではないです。彼ら守ればね、その守っていない人が受けてしまう災いが自分にはない。守れば、守っていない人たちが、ね、受けられない祝福が自分のものというものを、おじいちゃん見て分かったんです。身近にお父さん見て分かったんです。この守った人が、ね、災いを受けていない様、守った人が、世の人が受けていないその祝福に預かっていることを、一番身近に自分がね、おじいちゃんおはようって言ってる、おばあちゃんおはようって言ってる人から証拠を得てるんです。お父さんから証拠を得てるんです。だから何かと言ったらね、私も人みたいに、あの災いを受けたくないので決定する。あの人たちみたいに受けられない貧しいものになりたくないからテフィリンする。これがユダヤ人。どういうことかって言ったらね、これはね、先生算数弱いから掛け算しか言わないよ、 3×3 ね、先生、数学の先生、あの算数の先生がどんなに嫌なやつでもね、そいつがどんなに私のことが大嫌いでも、 3×3 というね問題を出して、私が9って書く限り、どんなに私のことが嫌いでもね、丸つけるしかないんです。いい？神様は肉のこの祝福というのを法則によって守った人に、それが信じる人であっても信じない人であっても、だから勤勉な人はみんなあのお金に苦労しないね、誠実を養いって書いてあるということなんだけど、何か勤勉な人はお金で苦労はしない、そして蓄えるものはあるんですけど、その分野において良くなるということはあるんですけれど、この泥棒が入った時に、その人生にサビが入った時にね、その人生に穴が開いてね、ずるずるずるずる落ちるようになった時に、信じない人はそれ守られないんです。ということだけど、信じる人にはね、このテフィリンしたユダヤ人にはそれをね、災いが彼らに来ないので、御言葉をね蓄えているから、災いが彼らに来ない。じゃあ御言葉を蓄えていたら、私何もわからなくても災いが来ないのかなって。あのユダヤ人ってすごい心なしなんだよ。私ね、個人的にイエス様は信じていないユダヤ人、すごい心が固くなだから、もう本当にね、トンカチでドン叩きたい、お前の頭なんかどうなってんだみたい。彼らは自分たちで分かち合いはしても、他民族に対しては1ミリもしない、絶対に教えない。なぜ？自分たちがやってみたら自分たちが祝福されたでしょ。同じものがやってみる人ができていって、自分たちとライバルになって、ユダヤ人じゃない人たちが分け合うのが嫌なんです。だからユダヤ人じゃなかったら彼らの分け合う場に入れない。私たちの先生はね、あの、名誉ラピになっているという、これはもう本当に世界で初めて、あのイスラエルでも初めてのことなんですよ。ユダヤ人じゃないのにラピになっている、
回収者じゃないの
にラピ、そう、回収者じゃないのに、ユダヤ人に回収してないのに、そういうことなんだけど、なぜ彼らがそんなに固くなかったら、 テピリの奥義が分かるから、ね、嫌でもやっておけばそのテピリにした言葉、その言葉の御利益がもう全身にみなぎるようになる。でどういうことかって言ったらね、あなたがねいやいやつって食べても栄養分は渡します。嫌なものは河原に流します。でトイレで流すよね。テピリンというのは何かって言ったらね、私たちはおいしいって食べてもトイレに流さなきゃいけないね、ということなんですけど、テピリンはね、おいしいって食べたらもっといいでしょっていうことじゃなくて、おいしくないって食べても河原に流れるものか、どういうことかって言ったらね、食べ物はたくさん食べたりなんかしたら、ね、その一日のその必要な分、それ以上を超えた時っていうのは人にとって毒になってしまう、ね、だからその毒、それがね体に、だから中国のねことわざに、周到は憎たらしかったら美味しいごちそう毎日食わせる。どういうことか、毎日ね美味しい美味しいって食べてるうちにね毒が溜まっちゃって早く死ぬからという意味なんです。食べ物はどんなに食べてもね、美味しいって食べてもこのあるところを超えたら体の中から外に出ないと毒になってしまうから、だからトイレ行かなきゃいけない。これ本当に感謝のことなんです。私そういえば天国行ってトイレと記憶がない。そう捨てるものないんだあそこは。ね、御言葉はいやいや食べても喜んで食べても河原に流すものないね。いやいやあいつ嫌いだからもう三角形さんに中二って書いてやろうかなってね。御言葉はね本当に入ったら、私が入れたその御言葉が私のこのねあらゆる面の栄養分になるんです。知恵の栄養分、立ち振る舞いの栄養分、関わり方の栄養分、ね、仕事のやり方の栄養分、全部栄養分になるんです。で御言葉がなんでいいかって言ったらね、例えば主はこう仰せられる、エジプトの産物のクシュの商品、ね、背の高いセパジムあなたのところにやってきてあなたのものとなる。これをね文面だけで考えるとそういうようなことはありえないことなんです、ね、主はこう仰せられる、今の言葉に変えるとね、エジプトの産物っていうのは今でいう一番栄えた国の産物っていうことで、クシュの商品そしたら今全世界で一番素晴らしい商品、ね、背の高いセパラ人、何すごい力強いね人たち、そういう人たちがねテペリンをしてそれを信じている人たちに神様の都合に合わせて私たちに与えたい、神様の都合に合わせて。だから今日ねテピリンを一人一人が宣言しましたよね。来週からもそうしてください。一節だけ、イエス様に会ってこのねテピリンをするとどうなるかって言ったら、いやいや食べてもね食べ物は栄養分になる、ね、いやいやテピリンしても、たとえいやいやテピリンしたとしてもテピリンによる、ね、完璧な神様の世界があなたたちの中に全部入っていくんです。入っていて必要な時に見える世界として、触れる世界として、味わう世界として現れるということなんですね。どういうことかって言ったら、今日の御言葉に合わせると、エジプトの産物がパッと見てわかるんです。クシュの商品がパッと見てわかるんです。背の高いセパ人パッと見てわかったんです。礼儀、ね、ができる 耳で聞いた言葉の中から、ね、必要な言葉、それがね、矢を放ったように向こうの川で言っていてもこれだけがここに入ってくる、そういうことが起きるんですね。ウォーレン・バフェット、もうあの投資の大家、お母さん最近勉強してるから彼は人のお金を預かって、そしてそのお金を、投資ができない人たちのお金を預かって、それを、増やして財産を増やして、そして財産を増やしてあげたおかげで、ね、お立ちもらって世界的なあの、ね、金持ちになっているんだけど、ウォーレン・バフェットの息子がこう言ったんです。世の中の人々はみんな彼にはすごい奥義があるよね、みんなそう、息子がこう言ったんです。うちのお父さん奥義ないよ、私その本当奥義があるんじゃなくてね、もう歴としたこの手振りもしているので目利きだから、こういうの分かるんですよ。エジプトの産物が分かるんです、クッシュの商品が分かるんです、誰々が言っていることが政策になるっていうことが分かるんです、彼。背の高いセパージ、ね、力強い権力者、この人たちの誰かが言ったこと、いろんな人がいろんなことを言うよね。その中である人が言ったことが、これが時代を引っ張っていくということをね、感覚で分かるんです。テピリってすごいんだ、ね、本当に昨日もちょっとある会に行ってきたんですけど、いろんな人がたくさん来ていて、まあ天性で天性の修行家になりたいですって言った教会です。行ってみて何にも私たち言って人にこうやってやっていない、でもちょっとした隙間でその霊性が現れるということで、すごい人がこう憧れた感じでこうやって、なぜって言ったらね、彼らはテピにしてない、私たちはテピにしている。だから立ち振る舞いや言い方というのが彼らから見ると全然違うものなんです。だからなんかすごいこう憧れた目でこう見てる、なんでだろう、みんなも目立たないように目立たないようにしているのにと思いました。なぜかちょっとした一言言ったのがね、耳についてる。ちょっとしたこう挨拶したつもりなのにその人に必要なこと言ってるの。なぜ中にあるセピリンがうずいてるんですよね。この人にこの話します、言っていたらね、もう二人が大泣きしてるんですよ。もう一人は目が開かないくらい、もう結構な時間を泣いてたね。でそういうのをたくさんいる人たちがどうしたいんだろうって、そしたらその風景だとかそういうもので伝わるものがあるから、だからなんかすごい冷静がいい人だったっていうことを思ったんでしょうね。なんでテピリンしてるからなんですよ。テピリンをするとね、エジプトの産物が分かるんだっていうことは何かしたら、ね、世の中の流れが分かる、流行が分かる、何がどこで今たくさん取れてるか、何がどこで一番取れてなくて値段が高くなっているか、それが分かるんです。そんで一番優れた商品はどこにあるのか、クッションの商品って書いてあるから、それがどこにあるのか商品をパーッと見た時に分かるんです。たくさん見たその中でね、本当に、ね、クッションの商品が分かるからね。背の高いセパ人、人と会った時に、あ、この人、足がせして、使える人にしよう、ということが分かるんです。手びれにしたことによって、
ね、起きていることなんですね。でも私たちはキム先生言ってました、彼らはユダヤ人は、ね、御霊も認めない、イエス様も認めない、ね、ということだから、ある時叩かれ始めると彼らはね、もう命の危機にある。彼らはね、第二次世界大戦の時に物質の危機にあってないんだよ。それが有り余ってあったから、ね、有り余ってないドイツに目つけられて、人のものを取ったら泥棒でしょ。そしたらユダヤ人に嫌悪感を持つというこの政策を作って、そしてユダヤ人をね、ぶち込むことによって彼らの財産を没収するということが一番最初の始まりなんですよ。だからユダヤ人は第二次世界大戦の前にすごく裕福だった。どれだけ裕福だったかしからね、どっかの国と国がヨーロッパで戦争すると、ユダヤ人がどちらの国に立ったかによってその国が勝ったんですよ。何？軍事資金を貸す、軍事資金を貸す、軍事物品を貸すというくらい、ね、裕福だったんです。聞いてください、イエス様は私たちにそういったね、ユダヤ人の、ね、名残に預からない、ね、預からせないために何を知ってくださったかといったらね、イエス様を与えてくださったんです。私たちのこの今世紀においてこの成功するというものが妬まれて、ね、そして囚われて剥ぎ取られる、そういう祝福ではなくて、もう本当にこのアシェルの祝福、ね、みんなから祝福されて祝福されるもの、そういうようなものになりなさいということで、イエス様は新約聖徒である私たちを祝福しているわけなんですね。皆さん、自分が手ピレしていることね、それによって自分が、ね、自分にすごい御利益があるって、この信仰を持ってください。この信仰を持つと、あなたの信仰があなたを救った、ね、そのような結果が皆さんに出るわけなんですね。今日手ピレのすごい本当に信じて得る、そういうところを今私たちは見ているんですけれど、信じて得た人たち、アブラハムが信じてその子孫たちが得るんですけれど、エジプトで奴隷だった人たちがね、主が与えてくださったその土地に入った時に、自分が建てていない町々を得たよね。ユダヤ人、自分が建てていない町々を得た、ね、自分が満たしていない素晴らしいものが満たされているその家も得た、自分が掘っていない、ね、井戸も得た、ね、自分が植えていないブドウ畑、ね、オリーブ畑、その他もろもろそれも得た。これ主が言って信じてついていて得たんです、ね、だから皆さんも本当に自分がテピリにしたこと、それをね、信じてください。今メッセージで皆さんが聞いている時にこう皆さんにこう耳についたこと、それを心に下ろして思い返して信じてください。それが信じた信仰によって実体化されるからなんですね。すごい最近イエス様がもうイエス様の開きがすごくてね、わー、これ私たちだけ聞いていいのっていうくらいね、もうすごい奥義がね、簡単にパーンと開かれる。イエス様を信じている信じていないということのね、印があるんだよ。例えばの話、あんたたちはね、自分がね、私信仰あるかなと思ってるかもしれない。あなたたち信仰がある。なぜかって言ったらね、イエス様を信じていない人っていうのは何らかのことで罪を犯した時にバレてないことをほっとする。いい？イエス様を信じていない人は何らかのことで自分が罪を犯した時にバレてないことを、よかったって言うんです。イエス様を信じる人がなんか罪を犯してない、バレてないよ、なのにどうしよう、やんなきゃよかった、バレてないのにホッとするんじゃないの。イエス様信じてる人は
苦しむ。これがね、イエス様を信じたね、印なんです。心がね、心が死んだ心がイエス様にあって生き返っているので、そういう現象が起きるんです、ね、ママつってたまに言うでしょ、ごめんつって。普通にありえない、大会バレた時にママごめん、何にも言っていない時にごめんとか、私はね、これをね、イエス様が教えてくださった時にすっごく感謝だった。ああ、そっか。罪を犯して信じてない人はほっとするんだ。よく考えたら昔自分そうだった。でも、イエス様が信じてからはバレてないのにいつもチクチクチクチクして。そんでイエス様ごめんなさい、もう二度としません。そうだった。これがね、イエス様が私たちによみがえりの機能として、ここ先によみがえらせてるんです、死の世界から。そしてこういったね、よみがえられた良心というものが研ぎ澄まされてね、清い道を行く、自分が続かれる清い道を行く、それを聖とっていう、聖なる人歩く道なんですよ、ね、聖とちょっとずつちょっとずつそういうことがね、くつかれて清くされて、もう罪からちょっとずつ離れて、その道をずっと行って聖とで、それでたどり着いたところでね、イエス様の弟子、商人、神の子になるんです。最終的に。いい？信じてるのかな？信じてないのかな？いつの間にかね、イエス様を信じた人に与えられている、この良心というものが、もう回復されているの。ね？それがもっともっとね、回復されていくの。そして、もっともっと祝福されていくの、これが私たちなんですね。ユダヤ人はルールを守ってね、再生をしました。私たちはルールだけ守ったんじゃないんですね。私たちは疲れたことによってね、心も思いも清くされて、そして何ね、妬まれない祝福に入る民、それが新約聖と私たちであり、このエクレシアであることを宣言します。アメン。
で、御言葉がね、その人のうちに1000節入ったらどうなるか、2000節入ったら、3000節、4000節、5000節入ったらどうなるか、これですね、ケフィリンの第一人者であるキム・ヒョンジョン博士がもういろんな、ね、子供を見て、いるので、で、1000節入ったらどうなるか、分かるですね。1000節も入るともう悪魔サタン、悪霊がもう入れなくなるですね。それはそうです。御言葉は剣です。もう例えば、ね、ヒカル君が、ね、先節御言葉が入っているしたら、ね、悪魔サタンが入ろうとしたしたら、もう中身が剣だらけ、うわちょっとこれ入れないというようになって、もう出ていくんですね。もう他の人が、悪魔サタンに、ね、なんかいたずらされても、ヒカル君だけはね、いたずらされない、そういう風になっていくんです。で、さらに公園で学んだある宣教師が、なんと1日、ね、300節ではなく600節宣言している宣教師の先生がいるんですけども、その600節宣言している毎日を送ったら、結果ですね、その先生、もう罪を犯すのが辛くなりました、もうちょっと怒りが込み上げてきても、なんかその怒ってる自分がもう辛くなる、何か、ね、やましいものを見て、でやましい心が起こっても、そのやましい心が起こった自分が辛くなる、罪を犯すのが辛くなったというふうに言ってるんですね。
面白い先生がいたよ、病院で、大きな病院にはね、ホスピタル、牧師がいる、韓国はね、その先生が コエンに学びに来たんですよ。学びに来て、そしてテペリンが分かってテペリンにしたのね。でそれまでに自分の体にあれがあるの分からなかったの。昔なんかね、錆びったそのなんかが入っちゃった足に、それも分からなかったんです。そしたらテペリンをしているうちに、コエンに来るからテペリンってどれだけすごいかしたらね、隠れた体の中で悪さするのを見つける。でそこに漢方の先生が一人、キミョンドン先生の健康管理のためにいつも来るんですけど、その方が来て、健康のために元気な人になる、刺したらね、健康のために元気になりなさいって刺したらね、それが産んじゃったの。針を刺したのに産んじゃったの。そんで産んじゃったから病院にいたの。病院にいて産んじゃったので、ね、薬だけ処方されたんじゃなくて、これね、一回レントゲン撮ってみましょう。はい。そんでその先生はそのテピリンをものすごくする、本をたくさん書いているから結構有名な先生だよ。テピリンをものすごくする。でその先生、私に言ってた、いやー言葉はすごいですね、隠れたものをね、不思議な形で見つけ出して私たちに得になるようなものをね、取っちゃうね、自分にとって得になるようなものが何もないんだって。牧会も安定してるし、家も安定してるしね。そしたらそれがそうだったので、それを見つけ出してくださったんですね。ということでその先生がね、しみじみと言ってます。ね、300回を一節300回宣言しなさいって私たち教えられたの。でもある先生は600回宣言したらどうなったかって言ったらね、自分の、癖づいてついて出てしまうものが自分からも出なくなる、やろうと思うと恥ずかしくなる、そういうことを言ってました。テピリンとは何かって言ったらね、私の人格管理をしてくれる。テピリンは何、私の人格管理もしてくれる。でもそういえばね、精神障害ね、2級の鉄を持っている人がものすごく今おとなしいよね、テピリンしたから。1週間に2、3回私が3時間コースでやってたんだけど、その3時間コースより3時間コースでいつも悔い改めるっていうことなんだけど、3時間コースで悔い改めることはしてもこう防止はできなかったんです。テピリンしたらいつの間にかしない。なぜかといったらね、セピリンとは何かといったら、神様の人格が私たちの中に滲んじゃう、ね、どういうことと、セピリンは何かといったらね、神様の作られた世界、それを理解する力を私たちにいつも増し加えてください。そしてセピリンとは何かといったら、宣言した言葉によって神の作られた世界が全部、あ、神の子の現れだっつってね、うわーっと言って彼の子に、あれ、ね、テピリンすると、私たちがね、わざわざ行かなくても向こう先からね、これがテピリン効果なんですね。イエス様に会ってユダヤ人は妬まれてます、今も。そういうことなんだけど、イエス様にあって私たちがテピリンをすると、私たちは妬まれない祝福に預かります。テピリンしてね、妬まれない、より優れたね、もう人格的にも、まだその地位的にも、あらゆる面においてね、ピカイチのこの祝福に預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アーメン。
さらに2000節とか3000節とか、ね、入ってくるとどういう風になっていくのか、もう見たものがですね、目で見たのがなんかあったかの写真を撮ったその画像のように記憶されて、で聞いたものがですね、 あたかもその録音を取ったかのようにそれを覚えるようになっていくんですね。これ実際ユダヤ人のそうなんです。この間海先生がね、関心を明かせる、ね、同じ大学でユダヤ人が何人かいて、もう全然なんか復習とかしない、なんで復習しないんだって怒ったら、いやもう入ってるからって、まあ、そうです、彼らもともと5000節入ってるんですね。だから彼らその授業で見た黒板とかまた聞いたこととかって全部もうあたかも写真撮ったかのように、もう録音撮ったかのように彼らね、もうそれを記憶して覚えてるんです。でさらに5000節、ね、覚えるとどうなるか、木村先生が言ってました、ね、5000節、ね、が暗唱された人はもう本当に主がその人の手を取って導いて、もう本当に国を変える働きをするようになっている。で手で触れたものがことごとく、ね、その人のものになり、足で踏んだところがことごとくその人のものになる、というより、まあ、御国のものになっていくんですね。これユダヤ人5000節を暗唱してるんですけども、そういう風にならないのはなぜか、それは、ね、ユダヤ人は新約を暗唱していないから、ね、聖書で本当にもう際立って新約聖書、旧約聖書を暗唱してるようにしている、人物が使徒パウロです、
うん、
使徒パウロはですね、本当に旧約だけなく新約の御言葉も、ね、暗唱して、まあ、だってね、書いたわけですからね、旧約のみならず新約も暗唱したパウロは、もうそこいらのユダヤ人、五千節暗唱しているユダヤ人も比べるものにならないほどのその役割を、ね、果たしました、彼でも手拭いで、ね、病人、ね、パッてやっただけでその病気が、ね、出ていった、そのハンカチを、ね、パッてやっただけ悪霊が出ていった、で彼が足の裏で踏んだところ、彼はですね、まあ、足の裏で踏んだ、まあ、確かに宣教旅行はしたんですけども、島にはなんか囚人になって、もうローマに引きずられて、あの島、ね、この場所、ね、引きずられていった、その場所場所がですね、教会が建って、ね、もう2000年経った今でも、ね、そのマルタ島パロが漂着したその島、もう今でもですね、ずっとクリスチャン人口 99% 以上、ね、ずっと2000年保ってるんですね。囚人として護送されていっただけなのに、彼が引かれていった先々がいつの間にか、ね、パウロが主導権持ってるんですね。ローマ兵がもともと「おいパウロ来い」って言ってたのが、後になるとパウロ様って、ね、兵凝らして、ね「ジュースいかがですか?」とか、ね、そういうふうになっていくんですね、まあ、昨日の海先生が何かそんな感じの、ね、状態だったんですけども、いつの間にか主導権を取ってですね、で奇跡が起こり、救いが起こり、次々と、ね、教会が立ち、それがなっていく。本当に御言葉が染み込んでいる人というのは、御霊がその人を縛って、ね、霊の帯で縛ってその人を引いていくようになっている。本人、ね、別に行きたくないんですけど、御霊が導かれていくから、だから行くんですけど、行った先々でそうした、ね、奇跡が起こるのがこのパウロの、そのやり方なんですね、自分はただ導かれていっただけ、ね、けれども導かれていた先で主のスピーカーとして用いられていた、私ただ、ね、手を置いただけ、御霊に導かれて手を置いただけなのに、なぜか癒しの技が起こったり悪霊が出ていったり奇跡が起こったりした、私ただ精霊に縛られて、まあ、ローマ の, その、ね、手錠につながれて引かれていっただけなのに、行った先々で悔い改めが起こって、奇跡が起こって、救いが起こって、でみんなに尊敬されるようになって、ね、教会が立っていく、パウロ技が起こされていくんです。皆さん新旧約聖書暗唱していきましょう。だから本当に自分のものでないものが次々と与えられる、書いてあるんですけども、そういう時にこそ気をつけようって今日の言葉が警告してるんですね。自分のものでない物質が次々に与えられる、その理由、それは自分我が物にして欲望のままにそれを貪るためじゃないんです。むしろ、ね、それダニエルやヨセフのようにそれらを与えられた特権物質を用いて、より神の国を広めて多くの人を救いへと導くためのように、これが与えられるわけです。それが与えられた時こそ、ね、よく気をつけて、ね、主を、神である主を恐れ、主に仕えなさい、みんなによって誓わなければならないって書いてありますけども、この誓わなければならない、ヘブラ語で、ね、シャーバーと言います。シャーバー、これ7にするという意味もあり、完全にするという意味もあり、あるいは完全になるまで、成人するまでよく育てるという意味もあるんですね。子育てしておりはそうですね、子供がシャーバーするまで育てる
ん
ですけども、ですから本当に私たち 本当にそうした物質が与えられた時こそ、ね、主に誓わなければならない、ね、主にシャーバーしなければならない。本当に何を育てるか、私たちの中の御言葉を育て、私たちの霊性が本当に完全になるまで育て上げて、そして、こそようやく完成なんです。ですから皆さん手切りして物質が与えられる、ね、これゴールではありません。むしろ皆さんのゴールは本当に皆さん自身がもう何が与えられても罪を犯すんじゃなくて、むしろ神様の栄光のために用いる、そのようになるまでしっかりとシャーバーしなさい。これが主の御胸です。
アーメン。
本当に成功した時、世に逆戻りしてはならない。14節の方では世の神々に逆戻りするなという警告がされてますね。本当に成功した時こそ過ちに陥ってしまった人たくさんいます。聖書で本当にそういう失敗でたくさんあります。成功した時こそ失敗してっていう例がたくさんあるんですけども、本当にその成功した時こそが逆にスタートラインです。皆さんが本当により御言葉によって自分の霊性を高めて、そして失敗しないように、そして神の国を立て上げていく、皆さんも本当にダニエル目指しましょう。またヨセフ目指しましょう。まず私たち自身が本当にあらゆる面で祝福されて、そして次の世代が、育て上げて主の栄光を全世界に広める皆さんでありますように、エソの名前によって祝福いたします。
アメン。今宣言されたことは全部約束のことです。信じれば皆さんのものなんです。だから今まで手ピリしたことが私ににじまれていることを感謝します。それが本当に私を導いてくださることを感謝します。これからも手ピリによって私は良い人を思うことを得ます。主の前で祈りましょう。
勝利し、またあらゆる悪しき、またあらゆる悪しき習慣、また自分の中の本当に罪の癖、それらが本当に御言葉によって清められて取り除かれて、ますます良い習慣、聖なる習慣が形作られていく、この私たちともどもでありますように、栄光の次世代を育てさせてください。与えてください。そのような教育者、主を本当に育てることができますように、また与えてくださるように、主を経済も必要です。与えてください。本当に経済のために、また人材育成のために、労を負っておられる働き人たち、主をあなたを豊かに祝福し、そして本当にあなたの栄光を豊かに表していき、また御言葉によって形作られて、御言葉によって勝利する一人一人でありますように、一切邪魔するもの、攻撃するものを主を本当に封じてくださるように、また私たち自身がそれらを封じて、そして本当にイエス様によって命へと作り変えられていく私たちでありますように、今日いただきましたこの手切りの祝福、これが与えられることを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
では賛美の409番を賛美します。409番を賛美したのちに幸せと成功の宣言を宣言します。
かわしあめぐるわ
では幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てて主を信じ、日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでチャーミングなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって自分のものを完全する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって特創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代の神であるのです。アビガイルやエステルのように成長することを信じます。私の出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実在化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地の全ての権威があり、私の命に必要な全てのものはイエス様の御手のうちにあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の父が報いてください。私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたが私の中に住んでくださることを感謝します。責任より御言葉とやられるあなたが豊かに住まうとき、私は本当に怖いものはありません。また悩まされるものもありません。イエス様が強いお方だからです。
ハレルヤ。
本当に天と地を創造するその力を持って私を再創造してください。また本当にアートニアスの聖なる趣へと私たちを導いてくださるから感謝します。
アーメン。
以上、 新しい習慣が始まりました。どうかこの1週間一人一人にとって本当に祝福されている週間でありますように、ますますあなたを知り、あなたにつながり、あなたから祝福を豊かにいただく週間でありますように。主よ、今我々はあなたに捧げました。主よ、本当にその一人々のその心がし受け取ってください。一人々のその祈り、願い、うめき、あなたが聞いてくださり、あなたが答えてくださり、癒してくださり、あと解放、勝利を与えてくださり、必要を満たしてくださり、どうかその祝福を豊かに満たしてください。この1週間が本当にその豊かに満たされていく、解決されていく1週間でありますよう、主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それではお聞きください。主の祈り557番を賛美して祝祷いたします。あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。